ハートフルデイズ。
ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、カウンターのお客さんにドリンク追加ね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと、岡山県出身で雲南市合同会社遠足計画の石原達也さんと、神奈川県と雲南市の2拠点で活動中のたすき株式会社の岡春信さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
で、お二人はもうずっと前から、ずいぶん前から知り合いなんですか？
岡さん、ずっとですかね。
そうですかね。僕があのたすきっていう場所を作るときに、はい、お金を探してたんですよね。普通の銀行ローンだと回らないので、そしたら休眠預金っていう制度がちょうどその時立ち上がりまして、っていう制度がちょうど立ち上がった時 でその時まだ石原さんが、
そうですね、岡山
にいて、
はい、
中国地方のそういうのを分配する元締めの役割でして、
はい
はい、でたまにこう雲南とかから来られた時に、
はい、
あ、休眠預金がいいんじゃない、あれ作るにって言われて、で初めて会ってすごくシンパシーを感じて、で岡山行って、
うん、
あ、講演してくださいって言われてね。
ああ、そう
岡山市の職員なんかもう人100人ぐらいの前で雲南市の取り組みと、ちょうど僕の前職竹中工務店だったんで、竹中工務店の話をさせていただいて、
はい、その時にはまだ石原さんはじゃあ県外におられたってこと？
そう岡山に一応いました。
結婚する前
す、ね、結婚する前だと思います。です多分岡山にいました。まだ、
え、石原さん、お生まれは
一応岡山市内なんで、岡山です。はい、
もう学生時代は、
学生時代は鳥取大学に行って。
あ、そうなんですか。
はい、で鳥取で、それこそまだ片山知事だった時で、
うんうん、
それこそ最初の地方創生っていうか、そういうのを言い出した頃で、それこそ早稲田東京の学生が鳥取とか田舎にやってきてみたいなことも結構あったりして、で鳥大の学生として自分たちでそういう地域づくりみたいなことをやろうみたいな仲間と、僕は林業だったので最初は森の話からそれこそ始めて、そういう NPO を作って自分たち、だから2000年とかです。だからもう鳥取に NPO なんて本当そんなに数ない時に NPO を作って地域づくりのやつ始めてみたいなので、もうその流れでずっと僕は生きてるので。
じゃあもう大学生の時にはもう町づくりとかそういうのに興味があったんだもん。
そう
それはきっかけはあったんですか？
それはまあでもシンプルにちょっと なんていうんですかね、自分の人生どうやっていくか問題を持っている中で、いろんなことを、いやよくあるそのなんかバイトしてお金貯めて一人旅自転車でなんかこうぐるぐる琵琶湖まで行って帰って持ち越して全部して帰ってきたりとかみたいないろんなことやって、その中でなんかそういうのをやるのもまあ面白いかなと思ってやって、でそれがすごい自分にはまっていたので、これでやっていこうと。
じゃあ鳥取大学卒業されたらもうで岡山で、
そう岡山の NPO に、はい、入って、まあ入ってって言っても別に僕以外に職員なんていない状態で入って
立ち上げ
に近い感じですけど、まあ、ボランタリーでやられてるところに自分が入って授業をして、
そうなんですか。
はい、だから一応なんていうかこういうので多分食っていけれるようになった僕は多分割と最初の世代だと思います。
初期ですよね。
地域づくりとかで食っていけれる、しかも別になんか大きな資本のとこじゃなくて、なんとかなったっていう。
すごいな。
島根に来るきっかけっていうのは、
島根はなので、まあ、本当にそのさっきの休眠預金のもですけど、それの前に、だから地域自主組織の制度が雲南市で始まりました、その制度がすごいいいと、でそれ以来割とだから鍋山とか畑とか、まあ有名どころのところは何回か岡山の地域づくりやったり、自治体の職員連れていくとかやったりとかして、まあ割と定期的に来ることが、
視察から始まったんです
か？そう視察で最初来たのから始まって、年に何回かはなんだかんだで雲南に行くみたいなことがずっとあって、でそれの中でそれこそ幸雲南塾、幸雲南塾の講師ちょっとだけやるとか、定点観測的に関わっていて、それの中でコミュニティ財団みたいなやつを雲南でも作りたいという話になって、そういうのを僕岡山で作ったことがあったので、じゃあサポートしましょうって言って通い始めて、 中心にやったのが今の奥さんなの で、うん、でそれで、まあ、あのコミュニケーションがすごい高くなって、
は
い
は
い、
町づくりからちょっと家族づくり
に、そうそうそうそうそうなっちゃって、うんうんうん、で結婚してで子供ができて、
じゃあ今はご家族で雲南市にお住まいになって
るんです。です、
タイミング一緒なんだな。
大賀さんはもともとはどちらの生まれなんですか。
僕は大阪生まれの東京の多摩ニュータウン育ちで大学もずっと東京ですと。で会社はまず、まあ、転々としてたんで、初めも建設会社で辞めましたでバックパッカー半年東南アジアとかバーって回っていい、ね、価値観を変えて心も綺麗になりました、うん、で大学一回建築の勉強、うん、もう一回ちゃんとちょっと勉強して設計事務所行って、まあ、ちょっと大きめなゼネコンにたまたま派遣で行ったら社員になりました、うん、でそれでずっとオフィス作りっていうのを結構やってて、それの何ていうんですかね、まあ、コンサルティングっていうかお客さんの立場に立ってやる事業もこう十何年かやった後にちょっともうやり尽くしたなと思って、じゃあもうちょっと面白いとこやりたいなと思ったら、いろんな先生といろんな人を通じたら雲南市を視察することができて、うん、でまあこう出会ってで NPO さん紹介いただいて、あすごくいいなって言って2019年からあの研修出向って形で3年間いろいろ行ったり来たり2拠点が始まって、うん、で3年間終わったけども雲南市側からもうちょっといてねって言われて、また頻度は下がったんですけど行って、うん、で去年の4月に会社を辞めて、でその前に大磯移住したんで大磯と雲南で2拠点居住を始まったみたいな、うん、で家族は子供3人と妻が大磯に住んでまして、今週は雲南の週、来週は大磯の週みたいな、その次は雲南の週みたいな形で最近やっと動きがちゃんとまとまってっていうので、
1週間ごとぐらいの感じ、
大体1週間ごとぐらい、
はい、
僕はあの雲南来るのは幸せなんで、
そうですね、でもそうですよね、実際ねそんな魅力がなかったら、
そうですよね、
雲南にね、
いやそうなんですよ、
本当ですよ、
ね、何がいいですかね、
何がそうですね、
何がいい、やっぱ人だよね、まずはね、
うん、そうですね、それは確かに、うん、新しいことをやろうとする人を排除しない、応援しようという風土があるのはまあ確かですよね、うん、それはもう本当、うん、今やってるその酒屋にしても、うんうんうん、あんなん普通怒られるはずなんで、
うんうんうん、酒屋のってのは何なんですか。
酒屋のはその、今、なにわ支店さんっていう、うんうん、あのなにわの大松っていう、なんですか、伊能忠敬を見たという大きな松が突き出した酒屋さんが、うんうん、木月の妖怪地地区ってところにあって、はい、そこの酒屋さんが、まあ、お母さんがやってたのがお母さん亡くなられて、今息子さんの代が継いだけど、うんうん、まあ、現実は月に1回か2回しか空いてないみたいな状態で、まあ、そこがやっぱその松もだし酒屋さんもったいないなってことで僕は提案して、今月1回、まあ、お酒買ってそこで飲むっていうことをさせていただいて、う
ん、は
い
は
い
は
い、
それ何回ぐらいされたんですか。
3回目をさせていただいてです。
それも突然、石原さんがその酒屋さんに提案してってこと
に、いやそうです、うん、もうまさしく本当にそうでで、やつき1回ぐらいしか開けれてないんですよみたいな話で、うん、いやもったいないですねと。
それは石原さんの会社の、はい、の企画なんですか。
はいですね、はい、まあ、もともとそのお母さんとあの本当通り沿いの街づくりうまくしていきたいなというか、うん、活用していきたいなっていう話があって、うん、で割とその駅に近い三日市地区っていう方は割といろんなお店が入ったりとかいろんな動きがあるけど、うん、まあ、その妖怪地地区っていうちょっとカーブを曲がった向こう側のところに探したんですけど、そこはあんまりちょっと今まで動きがなかったので、そこで何かやりたいなっていう気持ちも僕としてもちょっとあったの で、
う
ん、でちょうどいい、
そうですね、
機会だし、あのやっぱランドマークとしてすごい面白いので、でちょっと提案して企画としてさせていただいてるっていうか。
実際どんな反応だったんですか。
いやで本当にその最初はもう散々その人来るんかとこんなことやって実際
誘って
るからね、そうそうそう、で急にそう飲むとか言って、ね、人来るのかという話だったんですけど、うん、いやでもそういうの大丈夫ですよって言いながらもう提灯つけたりとか、うん、つけ並べたりとかをして、であの5時半スタートってなっても、うん、その地域の会長さんしか来ないと、うん、まあまあまあまあまあ大丈夫ですと、これから暗くなったら来ますと、うん、言ってしたら6時ぐらいにブワーッと人が、うん、で、うん、でもう5、60人ぐらいはって
すごいですね、まあ、もう同窓会
同窓会状態で楽しく飲んで、でみんな同級生が久しぶりみたいなこと言ってみんなで飲み盛り上がりまくり、
ベロベロになった
ベロベロに、
そうそう、健康にいいんだか分かんないけど、もう足が千鳥足のおじいちゃんがそうそうそうそういろんなところに終わったら散ってくって、
そうそう、フラフラしながら帰ってきて、急になんか隣のあそこ友達だからってピンポンダッシュしに行くお前も出てこいみたいな、
うん、いいですね、めちゃくちゃ、
いやいや、それが本当すごいよく、
あの回は素晴らしいですね、
いや本当に、うん、いや本当やってよかったです、本当に。
ハートフルデイズ。さて皆さん、岡山県出身で雲南市合同会社遠足計画の石原達也さんと、神奈川県と雲南市の2拠点で活動中のたすき株式会社の岡春信さんのお話、まだまだ続いていますよ。
岡さんは、具体的にどういうことをされてるんですか、
雲南ですか、うん、今はあのたすき株式会社っていうところに今代表になってまして、でお隣っていう気づくの駅の近くに1階がコワーキングで、で奥にシェアキッチンがあって、2階が宿泊っていう、まあ、民家を改修した建物を運営しているっていうのがまずベースですね。でそれをベースに石原さんと一緒にまあ、商店街がすごい面白い商店街なので、うんうん、そこをまあ元気がなくなってるんですけど、ポチポチ若い人たちがお店を出し始めてるので、ここがチャンスだと思っていろいろ仕掛けを今始めようっていうのをやってる、うんうん、住民の人と巻き込みながらと。
その仕掛けって具体的にこう言える範囲で、
そうです、仕掛けはですね、まあ言える範囲だと、まあ言ってもいいんだと思いますけど、うん、エリアプラットフォームっていう国土交通省の仕組みがありまして、で街づくりの新しい割と地域と一緒になって作りましょうっていう、そういう座組がありまして、やり方でそこに今みんなで一緒になって、市の人も巻き込んで銀行も巻き込んで、まず応募しましょうという状態で、うん、で4月くらいからそういう事業も、まあ、例えばお祭りの時にちょっとお店を少しずつ開けましょうとか、うん、実証実験するにもちょっとお金かかったりするので、そのお金を取りましょうとか、まあ、そういうことをしていて、まあ、実際地域は人たちはあまり空き家に対してはすごく課題だ課題だって頑張っていらっしゃって、うん、だから僕と石原さんはそこから先の結局お金と事業する人とかアイデアとかっていうのを集めてガガガガっていって、なんかそういうお金の流れをデザインしたり、じゃあお店したい人誰かいるかなみたいな、お宅さん面白そうじゃないとか、あの人面白そうだねっていうのをなんかいろいろ話しながらっていう、なんですか、ロールプレイングゲームみたいな感じ、怒られちゃいますけど
まあそうですね、
なんかそんな感覚で今やってる感じ、
そうですよね、なんか住んでるとね、もっとこうなったらいいのには浮かぶけど、うん、実際じゃあどうするんだっていうところですよね、
うんうんうん、そうですよ、うん、
そうか、
でこれって東京だと大手不動産会社といろんな不動産会社が勝手にやってくれるんで、
そうですね、
まあ、受け身側で待ってれば、あ、なんかあそこにお店できたねとか、あそこになったらできたねっていうだけだよね、
うんうん、
キスキのあそこは待っても絶対できないんで、
そうですね、そ
で逆にそれチャンスなので、
うん、
で先に行ったらみんな応援してくれるんで、
うん、
飲み会やりたいです、おーいいねーってチラシ持ってとか、うん、で今度のプラットフォームやりたいです、おーやれやれみたいな、
うん、
反対する人は、まあ、ゼロではないですけどすごい少ないっていうのが、
そうですね、
地域の特徴っていうか、それでなんか会社辞めて飛び込んでる部分も結構多いですけどね、なんかね、うんうん、
じゃあ例えば他の地域から僕も仲間混ぜてよっていう人たちが来た時は、うん、もう受け入れる、
全然ウェルカムっていうか逆に来てほしい、
そうですね、やりたい人ぜひ来てほしいですね、
うん、場作りのなんかスキームっていうか形がなんとなく見え始めてめちゃくちゃ面白くなるっていうのが今フェーズとしては、うん、
なんか予想もしなかったことみたいなことがありそうですよね、
うん、ありますね、
うん、本当にね、なんか特にあれですよね、まあ他もそうなんかもしれないですけど、やっぱうなぎの寝床的なこう、うんうんうん、すごい奥に長いお家がたくさんあって、うんうんうん、
ダンジョンですからね
ダンジョン、
本当に家出てね、中通ってまた家に入ってみたいな感じがすごいですもんね、そうそうそうそ
う、増築増築増築なんで、
うん、
すごいのが隣と壁が一体なんですよ、
うんうん、
そうですね、
レンタン地っていう独特の言葉で言うんですけども、はい、商店街ですよね、なのでである日お邪魔したら2階に隣の壁に向けて階段が3段ぐらいって止まってるんですよなんだろうなって言って、あの人がなんでですかって言った、いや昔はねこう隣の人行けたんだよみたいな、2階で行けたんですかって、でやっぱでもいい加減壁つけないとって、後から初めがつながってて後から壁つけてって、 という家だったり、なんかね、不思議な家がいっぱいありますやっぱね。なんかほぼほぼ一緒なんですよね多分ね、近隣がずっと。
そ
うか、地域がすごい仲いいっていうか、つながりが強い。
そうですか、そうなっていくってことですよね。
どっから隣の家か分かんないですよね。そうそうそう、表上か分からない。これ違う家なんですみたいな感じですよね。
石原さんは今ご家族で、はい、その雲南に住まわれてるってこと、
はい、あ、そうですね、住んで
ますよね、
はいはい、
実際どうですかその住み心地というか。
ああでもいや本当にそのなんかさっきのようなこともやっているので皆さんに本当によくしてもらって、まあ、娘が今4歳なんですけど、うん、もうみんなに可愛がっていただいて、うん、それですごい本当、はい、可愛がってもらっているので、本当にあのもう2軒ぐらいお家ご招待いただいて夕飯食べに行ったりとかもしましたし、うん、なんかそういうのはあの、まあ、もちろんその、前岡山に行った時も当然ご近所の方とか子供にすごいしていただきましたけど、まあ、さらにやっぱりある意味ね子供が貴重なんで、うん、すごい皆さんに目をかけていただけるので子育てする上ではすごいいい環境じゃないかなとは本当思いますけどね。なんかそこはやっぱ全然子供に対する受け入れというか、うん、大切にしましょうみたいな気持ちは全然違うかなと思います、うん、本
当。石原さんはもうこれからのなんか目標とか夢とかってあったりするんですか。は
い、いやその雲南でそのすごい大きく思っているのはそのさっきのそのお母さんの東京都の比較でもないですけど、やっぱ日本はほとんどの町はやっぱりどんどん人が減って過疎で人口が減っていくようなとこばっかりになると思うので、うん、そうした場所でじゃあ東京とかじゃなかったらもう商売も続けられないし生活もしていきれないような原野みたいなものに戻るのかっていうと、まあ、当然そういうわけではないと思う。でじゃあその人が減っても今までと変わらない幸せが享受できるような街の在り方ってどうやったら実現できるのかっていうのが、まあ、あの僕はその遠足計画っていう組織の一応ミッションとしていることなんですけど、それを実現するためのいろんな手立てとして、まあ、お母さんとそういう空き家のことさせていただいたりとか、教育の新しい仕組み作りができないかっていうのを市役所さんと少し話をしたりとか、まあ、さっきのような業もいろんな形の業態というものがもっと増えていってやっていけるような状況をもっと作れていきれないかとか、まあ、森は森でもう少し維持する方法ってもっとないだろうかと思っていて、あの一番自分の子供が大きくなった時にできればこの雲南の雲南らしい良さが保たれたまま人は減ってるかもしれないが維持されている、
う
ん、まあ、そこで逆にいろんな可能性あるからうちの子がいろんなことを発揮できて、かつこう世界も全部そうなっていく中でその最先端の中で何かができていくみたいな風になってほしいっていうのが一応目標なんですけど、
すごい具体的にあるんですね。
近いですね。
岡さんはどうですか。
小難しく言っちゃうかもしれないですけど、なんか資本主義経済がすごくこう行き過ぎてたり、
うん
ね、貧富って言いますか二極化してたりとか、僕は今50いくつですけど子供の時って将来ってなんかとんでもなく夢の国になるっていうなんかイメージ持ちながらこう来てたんですけど、あれなんか意外と違うなみたいな、
うん、
でそれで僕ちょうどまあ都市部とこう行ったり来たりしてるとの差ってすごく大きいなと思ってて、でこっちの校舎の方がすごくこう人間的な営みができて、でなんか僕は非常にバランスを取らせてもらってて、で本来人間ってやっぱり自然の中で生まれてきたものなんで、本当に自然の中にちゃんといないとおかしくなるなっていう、うん、なんかメンタルがすごく都市部の、ね、サラリーマンとか、でそれやっぱりなんか僕は雲南とこう行かせてもらってんでバランス取れてるんですけど、それをなんかちゃんと残したいなみたいなことと、
うん、
なんかその今のこの資本主義経済とは違うなんか新しい価値観があるよねって人は結構今世の中にこういろんな発信してる人たちが多くなってきてるなっていうのは体感的にあって、その一つを雲南だから普通にこう活性化を目指すだけじゃなくて、新しいこうなんか経済の在り方っていうか、お金の流れ方っていうか、街の出来方っていうのを少しこうチャレンジしたいなって、できたら面白いなっていうのは今なんか日本で初めてみたいになると面白いなと思ってますけど、ね、
それってできそうですか。
なんか今の流れだとなんかそう遠くない時になんかできるような仕組みとお金の流れができそうなん で、
うん、
あの今度は人ですよね、さっきの事業やりたいっていう人が増えてくると、仲間ができるとすごくできそうですね。まだ仲間が足りないっていう。
そうです ね、
ね、
そう思います。
お二人に会いたかったらどこに行けばいいんですか。
なので木杉の街中に、
木杉の街中
にフラフラしてたら、
フラフラして
るか居酒屋さんが何軒かあるそこに行けば
じゃあまた次どっか一緒に、
はいはい、
そうですね、木杉でぜひ、
木杉で会いましょう、
ぜひ。
ポフルデイズ、いかがでしたか。島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。